あ、皆さん、こんにちは。まあ、いよいよ講演会も第 3日目になりました。まあ、今日の題はですね、見えないものに目を注いでということで考えてみたいと思いました。今からちょうど50年前の出来事。まあ、50年ちょっと前になりますけど、今年ですね、1969年1月18日。50年前の1月18日。一体何が起こった日なのか。まあ、皆さんですね、見ればですね、まあ、若い人たちはちょっとこれはですね、まあ、知らない方が多いと思いますけれども、まあ、60歳以上の方々だったらわかるかもしれません。それは何が起こったのかですね。これは東京大学安田講堂事件というものがありました。で、今年はですね、その50周年ということでですね、マスコミがいろいろこの事件について取り上げていました。まあ、インターネットをちょっとですね、コピーしてやったのがですね、まあ、やっぱり安田講堂事件50年。それからここにもですね、安田講堂事件50年。あの時何が起きていたのか。大学紛争を見つめ直す。安田講堂事件50年。まあ、いろんなところでですね、この50年というですね、ものをですね、今年取り上げていました。一体、これは何だったのか、まあ、若い人たちはご存じないと思いますけど、ウィキペディアにはこういうふうに書いてありました。東大安田講堂事件は、全学教頭会議、全教頭、及び新左翼の学生が、東京大学本郷キャンパス、安田講堂を占拠していた事件と、大学から依頼を受けた警視庁が、1969年1月18日から19日に封鎖解除を行った事件である。東大安田講堂攻防戦とも言う。というふうにですね、まあ書いてありました。まあ安田講、まあ講堂攻防戦というのを書いてありますけれども、まあその場所はですね、まあ本郷キャンパス。で、結果は警視庁による全学教頭会議の鎮圧。というふうに書いてあります。まあこのですね、まあ50年を期してですね、まあ今年いろいろなですね、マスコミが取り上げたのをですね、ずっと読みながら、まあ私自身もですね、これを見ているうちに50年前のですね、この出来事をですね、私もいろいろ思い出すことが多くありました。まあこのですね、全教徒の事件、まあある年代から上の方々はですね、よく覚えてらっしゃると思います。まあ1967年から1971年、日本社会を揺るがした全教頭運動。まあ、これはですね、ほとんど全国の主要大学ですね、8割に相当する165の大学を巻き込みながら、日本社会を揺るがした事件でもあったわけです。まあ、私自身もですね、まあ、大学時代でしたので、ちょうどこういう事件に遭遇いたしました。まあ、私がですね、いた東京大学では、医学部の処分問題を契機に、全学ストライキに突入いたしました。まあ、やがてですね、全教頭による建物の実力封鎖を行いですね、大学内は恐るべき密室状態と化していったわけです。まあ、そのようなですね、状況の中でもう大学の先生方はほとんど雲隠れしてしまって、もうキャンパスには出てこなくなった。まあ、大学校内ではですね、ヘルメットに下馬棒、まあ、この下馬棒ってですね、まあ、棒を持って、武力、もうヘルメットにその棒を持ってですね、武装した学生同士の乱闘がついて、毎日のように負傷者が出ているような状況でした。まあ、大学の周りにはいつもですね、多くの機動隊と装甲車が待機していた。そういうですね、もう大学の外に出れば、装甲車があって、中に行けばですね、まあ、ヘルメットに下馬棒の学生たちがいるというようなですね、そういうような状況であったわけです。まあ、そのようなですね、激動する社会のただ中で、私自身ですね、激しく問われたこと、厳しく問われたことはですね、私自身はこういう状況の中で、どういうふうに行動すべきなのか、何をすべきなのか、何が正しく何が間違っているのか、まあ、そこら辺のですね、私自身も自分自身にいろいろ問いかけました。大学の中ではですね、まあこういうふうに学生同士のですね、ヘルメットに下馬棒でのですね、乱闘事件がですね、起こっていたわけです。まあこういうのが日常茶飯事起こってました。まあある時ですね、まあ同じようにですね、まあこういうような、その、いわゆるヘルメットに下馬棒の乱闘事件が起こっていました。だその時に、そのぶつかり合いの真っ最中、 その中に一人の人がそこに飛び込んでいったわけです。ヘルメットもかぶらず、下馬棒も持たず、ただポータブルスピーカーを一つ持って、その乱闘のただ中に飛び込んでいった一人の人物がいたわけです。まさにですね、殉教者のように自らの危険を顧みず、両者の間で棒で叩かれ傷つき、むちゃくちゃにされながらも、君たち、暴力はやめよう、投石はやめよう、と彼はですね、スピーカーで絶叫していた、わけです。それは当時、東大の助教授であった西村秀夫先生でした。彼はですね、内村鑑三、柳原忠郎、師と仰ぐ、無教会のクリスチャンの教官でした。まあ、私はそれをですね、ちょっと見ながら、非常に強烈な印象を与えられました。彼の行動、そしてですね、ほとんどの教官たちが雲隠れしてしまって、校内に出てこない中にあって、彼はただ一人奮闘しながら、この学生同士の紛争、あるいはこういう暴力事件をいかにやめるか、彼はそれにですね、一生懸命関わっていたわけです。1969年11月20日、まあ、これはですね、まあ、新聞でも大きく取り上げられました。全教頭全国総決起大会。全国から全教頭の学生たちがですね、東大校内に集まったわけです。全部で合わせて4万人の人がですね、ここに集まった。だそれに対抗してですね、全教頭とかですね、新左翼に対して、まあもう一つのはですね、日教系、反日教系って分けられるわけですけれども、全教頭の人たちは日教、日本共産党系に反対する反日教。で、もう一つは日教系の民政というグループがですね、それが今度また全国に動員をかけてました。まあ、いわゆる全教徒の人たちは、この、まあ、ここにですね、今安田講堂が見えます。この安田講堂が見えますけど、こっち前に正門があって、正門前から安田講堂にかけて、反日教系の全教徒がそこで、4万人がそこに陣取ったわけです。そして赤門の方にはですね、民政、日教系の人たちがそこで何万人とそこに集結していました。まあですね、これカラー写真じゃないのであれなんですけど、こうやるとですね、反日教系の人たちはいろんなヘルメットをかぶってるわけです。ヘルメットの色によって、その色とかですね、その書いてあることで、大体反日教系はどういう人たちか分かる。まさに色とりどりのですね、ヘルメットをかぶって彼らはいるわけです。日教系は黄色だけ。だから赤門の方は黄色だ一色。で、こっちはいろんな色のですね、ヘルメットがそこで、まあ、かぶった学生たちがいたわけです。で、両者がですね、日本における学生運動の主導権を握るべく集まっていた。まさにですね、一触即発の状態のがそこで11月22日起こったわけです。まあこれを図式で言うとですね、まあ全教徒の反日教系はこちらのですね、正門から安田公園にかけてここに4万人が集結。民政日教系は赤門から医学部図書館であって講堂なんかありますけど、そこにかけてですね、陣取ったわけです。で、その時にですね、まあ私自身ですね、西村先生からのですね、そのビラを受け取ってました。西村先生はこういうわけです。流血回避の一点における非暴力の連帯を。我々は流血回復、非暴力連帯の認識、標識を持って衝突の起こりそうなところにいる。この旗の周辺に集まってほしい。どこなのか。まあ、衝突が予想されるのは中央図書館のところ、まあ、こちらの方が広いんです、まあ、両方ですね、ここがですね、両者のぶつかり合うところということで、西村秀夫先生はここにですね、旗を持って、みんなで暴力回避のためにですね、ここに集まってですね、そのみんなでこの暴力を防ごう。まあ、我々はですね、西村先生の旗のもとにですね、我々はそこに集まりました。まあ、その時の写真がありますけれども、まあ、ここに反日教の系の各派がここで押し寄せてくる。後ろには民政のグループがいる。まあ、我々非暴力を唱える者たちはですね、西村先生を中心にして、そこに座り込みました。まあ、かろうじてですね、両者の衝突はそこで避けられました。 まあ、次の日新聞は大きくこのですね事件を取り上げてました。両者の衝突危うく回避されるというような感じで、大きな暴力事件とか乱闘事件には至らなかったわけです。まあ、西村先生はですね、本当にこういうようないろんなですね学生がですね、その暴力を落としたり学校に対していろんな抗議をする中で、一生懸命学生と大学の間を取り持とうとしていたわけです。彼はこう言いました。大学の教官たちに言うわけです。学生たちは本当の教育を望んでいるんです。本当の学問とは何かを問うているのです。まあ、ここにですね、まあ、当時東大のですね総長代行として加藤一郎さんがいてですね、ここに西村先生がいるわけですけれども、まあ、彼はですね学生と大学当局との間を取り持とうとして、一生懸命彼は奔走していたわけです。彼はこう言います。そうした要求や問いに答えないあなたたちに怒りをぶちまけているのです。教育とは知識を伝えるだけのものではありません。真理を求め人間を愛し、そのために戦う人間との出会いによってこそ真の教育は成り立つのです。今こそ学生たちに会って真剣に大学のこと、学問のこと、国家のこと、世界のことを話し合うべきなのです。まあ、しかしこのようなですね努力も虚しく、最終的にはですね先ほど紹介しました安田講堂の攻防戦となって終末を迎えるわけです。1969年1月18日から11日にかけて500名の老中学生に対して8500人の機動隊がそこで導入されました。2日間の攻防戦の末、最終的に安田講堂は落城するわけです。まあ、それで強制的に排除された全教徒の学生たち、全教徒の学生たちが敗北により失意落胆の中にいる彼らに対して西村先生はこういうふうに語りかけていたわけです。私は全教徒の学生たちに訴える。君たちの問題提起は正しかった。その問題を正面から真剣に受け止めることをしなかった東京大学は神の審判を受けるだろう。しかし君たちは自ら問題を解かねばならない。もし君たちの自己否定が真実ならば、その中から形成された新しい自己への礎があるはずだ。それを踏まえて前進するのが君たちの課題ではないか。流血の乱闘をやめよう。玉砕などという言葉に甘えて、その課題を担う、これからの長い戦いを放棄する者を、私は軽蔑する。私は20年前に、私の戦いの場を教育に選んだ。私の戦いは君たちのそれに比べれば、はるかに穏やかであり、おそらく生ぬるいと言われるだろう。しかし、私の歩みは遅くとも、一歩も後ろへは退かなかった。そして今もなお変わることなく、教育の場で青年と共に生きる教師であろうと心に決めている。君は何になるのか、君の選んだ分野で断固として生きたまえ。まあ、そういうですね、排除された、敗北に終わった全教徒の学生たちに彼はこのように問いかけていたわけです。まあ、私自身はですね、まあ、1972年6月まあ、理系大学にいたわけですけど、退学届を出して荒れ果てたキャンパスを後にして、私はもう医学の道に行こうと思ってですね、米国に留学いたしました。まあ、米国に行ってですね、まあ、その1976年医学部を卒業し、まあ、その後内科の研修を受けたわけです。じゃあ1978年日本の医師の国家試験を受けるために一時帰国いたしました。まあ、国家試験が終わった後、何が一番したかったのか。まあ、当時はですね、インターネットなんてない時代です。私は日本の情報と日本のですね、書籍に飢えてました。特にどんな本が出てるのか非常に興味津々でした。一番行きたかったところは本屋。それでどこに行ったのか。新宿の紀伊国屋書店。まあ、そこに行ってですね、どんな本が出てるか、もうこれはですね、一日かけてゆっくり見ようと思ってですね、じっくりその本屋のところをずっとどんな本が出てるかを見て回りました。その時にですね、突然一冊の本に出会いました。この本でした。長木雅美さんの内村鑑三の末裔たちというですね、本に出会ったわけです。まあ、なぎなくそれを取り出して、どういうことが書いてあるか、 読んだらですね、その後の西村先生の歩みがそこで書かれていたわけです。東大の教授会にあっては、彼の声は孤独の声であった。彼はもうこれ以上東大で彼らと一緒にですね、教育に携わることはできないと言って、彼は東大を去ったというふうに書かれていました。じゃあ彼はどこに行ったのか。彼は身障者収容受産施設っていうんですかね、それの北海道リハビリに彼が移っていったということがですね、この本の中に書かれていたわけです。この本の中で彼に対するですね、その章はこういうふうに終わっていました。キリスト教の生命が西村によってまた新しい目を吹きそうだ。12月初め、1時間に1本の札幌行きのバスの停留所まで私を送ってきた西村は、洗濯工場で見習いをしていると、いや、俺は洗濯屋になるのが目的だったのかな、と思ったりしますよ、と晴れやかに笑った。私の乗ったバスを見送ると、東大駒場で初めて会った時のように、若々しく頬を紅潮させた西村は、駒場の学園内をいつもそうして歩いていたよりももっと胸を反らせる感じに手を大きく振って、積んだ雪が凍りつく坂道の赤道を踏みしめ、リハビリの職場へ戻っていった。という文章でですね、彼の章が終わっていたわけです。まあそれを見てですね、私自身いろんなことを考えさせました。特に、ああ、これは彼らしい生き方だったなというふうに思いました。東大の先生から福祉施設へ彼が移った。まあ普通の人たちの一般常識では考えられない道を彼は歩んでいました。しかしある意味ではですね、彼らしい歩み方だというふうに感じたわけです。まあしかし私が興味あったのは、一体彼はどういう気持ちで東大を去り、どういう気持ちでこの福祉の働きに行ったのか。まあ彼の気持ちを聞いてみたかった。私はまあ早速アメリカに帰ってですね、彼に手紙を出したわけですけれども、まあ今みたいにインターネットも何もない、住所も全然わからない。私が書いた住所は、札幌郊外、北海道リハビリ。それで書いたんですね、住所。そしてポストにアメリカから投函しました。だからしばらくしたら彼から返事が来たんですね。その北海、ただ札幌郊外だけでですね、そう届いたということですね。彼からこういう手紙が届きました。お便り嬉しく拝見しました。ともあり遠方より来たという感じです。私に対して関心な人であるかのごとき、誤解を持たれる人があるので困ります。こう言うと、謙遜な人などと、さらに誤解する人があります。どうか評価抜きで、ぜぜひ的に、愛のままの私と付き合っていただきたいと思います。向かい合う一人と本当に彼を分かって話し合うということが、また容易ではないのです。私を伝えているのは聖書の歴史観、ナザレの奴隷を解放したもうた神、罪と主税人、雷病人、心象者の友でありたもうたナザレのイエスなのです。まあそういうふうに書かれていました。まあまさにですね、彼らしいですね、生き方、あるいは彼らしい手紙であるということを私は感じました。彼もですね、そこにおいてもまた心象者の一人一人とどうやって向き合うか、ということをですね、彼はそこで真剣に考えていたわけです。まあ、晩年の西村先生がですね、NHK テレビに心の時代に出演した時のですね、まあ、この写真であるわけですけれども、まあ、私自身、この青春時代の西村先生との出会い、これは一つの大きな出来事であったわけです。あの大学の危機的状況の中で、キリスト者としてどういうふうに生きるのか、その生きるべき道の一つのあり方をですね、私自身に示してくれた存在であったわけです。もう東大でいろんな勉強をしましたけれども、何よりも大きな勉強であり財産であったのは、この西村先生の社会におけるクリスチャン、あるいはキリスト者はどういうふうに生きるべきかということをですね、私自身教えられました。私たちが信仰を持つということは、人生の羅針盤を与えられることです。それにより人生の嵐の中にあってもしっかりとですね、信仰という羅針盤を持てば目的地に向かって歩むことができるわけです。 私は彼の生き方からですね、キリスト信仰に裏付けられたぶれない生き方、それはですね、彼が信仰の羅針盤というものを彼は持っていたからです。彼の言葉、私の歩みは遅くとも一歩も後ろへ退かなかった。そして今もなお変わることなく、教育の場で青年と共に生きる教師であろうと心に決めている。君は何になるのか。君の選んだ分野で断固として生き抜きたまえ。彼はキリスト信仰に基づいて、信仰によって見えない神に目を注いで彼は生きていたわけです。そういう信仰の羅針盤を持っていたからこそ、あの激動の東大紛争の中にあっても、ただ一人ぶれない彼らしい生き方をですね、そこで彼はすることができたわけです。エレン・ホワイトという方がですね、世界で最も欠乏しているものは人物であるという言葉を残しています。それは磁石の針が南北を支持して変わらないように、良心が義務に忠実な人、天が落ちかかろうとも正しいことのために立つ人、そういう人で、東北の山形のですね、豪雪地帯にですね、キリスト教独立学園高等学校というのがあるわけですけれども、まあ、ここのモットー、それはですね、読むべきものは聖書である。学ぶべきものは天然である。なすべきことは労働である。聖書を読み、自然を学び、労働すること。それが学校のモットーであるわけなんですけれども、まあ、この西村先生はですね、1948年、この独立学園の開校とともに教師としてですね、ここに赴任したわけです。ところが山形の田舎にあったこの高校から東大に呼び出したのがこの柳原秀夫という先生であったわけです。まあ、当時彼はですね、東大の教養学部長だった。後に彼は東大の総長になるわけですけれども、彼がですね、この西村秀夫さんを山形から東大に招聘いたしました。で、この柳原さんというのはですね、まあ本当に西村先生が常にいろいろ教えてくれた、彼が師と仰いでいたキリスト者であったわけです。柳原さんのですね、生き方を見ても同じようなですね、ぶれない生き方、それをですね、まあ彼の生涯から見ることができるわけです。まあ彼はですね、戦前、戦中、戦後とですね、活躍した人間であったわけですけれども、日本全体が戦争に向かって真っ暗に歩んでいるとき、昭和12年、彼はですね、当時彼は東京帝国大学の教授でありましたけれども、東京の日比谷公会堂において、彼は何と言ったのか、日本国よ滅びよ、と彼は演説したわけです。彼はこう言いました。日本の国民に向かって言う言葉がある。何時だわ、直ちに戦をやめよ。そう言います。けれども戦いをやめません。何時らは聞いて聞かず見て悟らず、いくら言ってもわからない。義であることを不義と呼び、不義であることを義と呼び、反逆でないことを反逆と呼び、愛国であることを愛国と呼ばない。すべての価値判断がひっくり返しになっている。今日は偽りの世において、我々の核も愛したる日本の国の理想、あるいは理想を失った日本の葬りの席であります。私は怒ることも怒れません。泣くことも泣きません。どうぞ皆さん、もし私の申したことがお分かりになったら、日本の理想を生かすために ひとまずこの国を葬ってください。彼はこういうふうに演説しました。しかしこのように演説することは当時はタブーなことでした。彼はこの演説のために東大を追われることになったわけです。で、彼の批判者たちはですね、日本帝国の葬りの席が自分の葬りの席になったというふうにですね、彼をあざけったわけです。まあ、彼はですね、東大で最終講義で彼は次の言葉を残して学生たちに残していったわけです。私は身体を滅ぼして魂を滅ぼすことのできないものを恐れない。ただ、身体ばかり太って魂の痩せた人物を軽蔑する。諸君はそのような人間にならないように。最終講義でそういうことをですね、学生たちに残して、彼は東大を去っていくわけです。 当時の新聞記事ですね。柳原教授の大学追放を伝える新聞です。ここに問題の柳原教授と世間は言ったわけです。しかしこの柳原氏こそはですね、戦時中の日本社会によって神の言葉を大胆に語り続けた真の意味での預言者であったわけです。彼はその後5年後ですね、あの演説から5年後、赤坂の大講堂で890人の聴衆を前に彼はこういうですね、講義を、講演をするわけです。キリスト教の主張と反省、まあ最後の部分で彼はこう言ってます。私に反対する者は反対しなさい、私を憎む者はお憎みなさい、私を笑う者はお笑いなさい、私は愚かであっても私の述べる真理は正しいのであります。東京よ東京よ、我何時に向かって語ること幾度ぞや、真理を愛する者は救われる、不義を慕う者は裁かれる。これは厳然たる神の言葉であります。神の御言葉であります。まあ、当時の教訓にこう書いてあります。聴衆の中からそうではないと叫ぶ者はある、黙れ出て行け、怒号あれと満場興奮、まあ、そういうふうにですね、今日彼はいろんなですね、反対に出会いながらも、彼は神の言葉を、そしてキリスト者としてのあるべき、その主張すべきことをですね、彼はあの戦時中、戦前戦時中の難しいその世の中にあって、彼はそういう主張をしたわけです。彼は何回も警察から呼び出され、何回も注意処分を受けた。しかし、彼は断固として自分の意思を曲げませんでした。彼はこう書いてます。真理の言葉を弾圧する処分は、神の前には無効であるとして、私は一切意に介しなかった。しかし、終戦後、敗戦後、日本社会はその復興にあたって彼を必要としました。彼はですね、大学教授にですね、復帰するように、何回も頼まれましたけれども、彼は書いてます。誇示すること4度、根性されること5度。まあ、そういうふうに彼は書いてるわけですけれども、ついに彼は東京大学に教授として復帰するわけです。で、その後彼は戦後2代目の東大総長をですね、2期務めながら、戦後の精神的思想的な指導者としてですね、日本社会の復興に大きな足跡を残したわけです。まあ、杉谷三京さんって、まあ、彼もクリスチャンの方ですけれども、まあ、彼は経済学者、東大の名誉教授、そして東京女子大の大学、学長も務めた人です。彼は柳原さんについてこういうわけですね。戦争中の柳原先生の戦いを見ると、私は身体を滅ぼして魂を滅ぼすことのできないものを恐れないという真理に対する勇気に襟を正さざるを得ない。戦争中、柳原先生ほど自分の立場を変えなかった人はいないのではない、なかろうか。それは全神経を集中して時代の逆流と戦う預言者の姿であった。戦争の激動の中で不動であるということは不可能に近い。そのような中で柳原先生が不動であり得たのはなぜであるか。それは言うまでもなく、絶対の真理を信じていたからである。彼がこれだけですね、逆流、時代の逆流と戦いながら不動であったのは、絶対の真理、神を信じ、信仰を持っていたからだというふうに、杉谷三京さんは柳原さんを評しているわけです。もし私たちが時代を超えて生きようとするならば、変わらない真理、永遠に続く真理をですね、私たちの人生の基盤とする必要があるわけです。聖書はこう言っています。私たちは見えるものにではなく見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くのである。まあ皆さんよく知っているモーセですね。彼は出エジプトの偉大な指導者でした。まあ、彼の指導のもとにですね、イスラエルの人たちは出エジプトを成したわけですけれども、聖書にはこう書いてあります。信仰によってモーセは王の怒りを恐れず、エジプトを立ち去りました。目に見えない過去を見ているようにして耐え忍んでいたからです。 信仰によってモーセは王の怒りを恐れずエジプトを立ち去りました。目に見えない方を見えるようにして耐え忍んでいたからです。彼は永遠に続くところの見えないものにですね、彼は目を注いでいた。だから彼はですね、あの難しい困難の立ち上がった出エジプトをですね、彼は指導することができたわけです。まあ、中根千恵さんって皆さん、まあ、ご存知だといろんな本を書いてますけれども、まあ、彼女は縦社会の人間関係という本を書きました。まあ、1967年に出たわけですね。まあ、50周年ですと記念して2017年ですね、まあ、こういう本が出ましたですね。刊行から50年、日本論の新しい古典ということでですね、まあ、彼女の縦社会の人間関係という本があります。まあ、彼女が若い頃ですね、最初出た頃、まあ、若い頃の写真を持ってきたんですけれども、まあ、1967年に出版されました。まあ、当時ですね、彼女のこの本というのは新しい日本人論として非常に話題になりました。まあ、私も学生時代彼女の社会人類学というですね、ゼミを取ったことがあります。まあ、ゼミを取った学生は全部で私を含めて4人だったんですけれども、まあ、彼女は多分45ぐらいでしたかね、歳ぐらいだったと思いますけれども、まあ、彼女のゼミを取ってですね、社会人類学、そして特に日本人論ということをですね、勉強いたしました。まあ、その時に教科書の一つになったのが、この縦社会の人間関係という本でした。まあ、彼女は非常に小柄な女性でですね、いつもハイヒールを履いてやってくるんですね。彼女が教室に近づいてくるとすぐわかるんですね。このコツコツコツってですね、まあ、足音、靴音を響かせながらやってくる。で、彼女はですね、一通り講義が終わると、そしたら、やおら彼女はいつもタバコを取り出してですね、タバコを吹かしながらみんなに議論させるわけです。それを聞きながらいろんなコメントをやる。ですね。まあ、そういうようなですね、まあ、あの頃ですね、まあ、学生時代のことをですね、まあ、この本を見ると思い出すわけです。で、この縦社会の人間関係においてですね、日本人論を彼は言うわけです。彼女は言うわけです。で、彼女はですね、日本社会というのはどういう社会なのか。それは宗教的社会ではなく、日本は道徳的社会である。というわけです。なんて、どういうことですか。彼女はこう言います。このあまりに人間的な、すなわち、人と人との関係を何よりも優先する価値観を持つ社会は、宗教的ではなく道徳的である。すなわち対人関係が自己を位置づける尺度となり、自己の思考を導くのである。みんながこう言ってるから、他人がこうするから、みんながこうしろと言うからということによって、自分の考え行動のオリエンテーションが与えられ、また一方、こうしたことはすべきではない、そう考えるのは間違っている、その考えは古いというような表現によって、他人の考え行動を規制する。したがって、その社会が置かれた条件によって、善悪の判断は変わりうるものであり、宗教が基本的な意味で絶対性を前提としているのに対して、道徳は相対的なものである。日本人の考え方や信条が戦前戦後と大変な変わり方をしたことや、また戦後においてすら、現在まで随分変化している事実は、こうした動く実体自体、社会に、価値の尺度を置いているためである。日本人のですね、価値観とかですね、道徳観、すべてですね、対人関係がですね、その基礎になってくる。まあ、聖徳太子以来、和をもって尊しとなるということがですね、日本社会で尊ばれるわけです。何が正しいかよりも何がふさわしいかがそこで問われてくる。で、その特性は状況に応じて変わる。その場においてどういうふさわしい態度を取るのか、それが問題になってくるわけです。生き方の指針は周りの状況による。和をもって尊しとなる社会っていうのは、人間関係を重要視する横軸の社会であるわけです。ところが、日本人の生き方には縦軸がない。人間と神との関係とか絶対性のものですね、絶対的なものというのがないので、根無し草、浮き草のように漂ってしまう。まあ、彼女はですね、日本社会というのは宗教社会、宗教的社会ではなく道徳的社会である。和をもって尊しとなす、何がふさわしいかをもってですね、判断するのが日本社会であるというふうに彼女は言うわけです。 まあちょっとですね、このこういう話がですね、以前朝日新聞に載ってたわけですけれども、これはニューヨーク大学のですね、授業で用いられる例話としてですね、そこで紹介されてました。豪華客船がナンパした。まあ暗い夜、ナンパして、放り出された客、乗客がですね、たった一つの救命ボートに群がる。全員が乗るとボートは沈んでしまう。そこで女性と子供だけが残り、男性は海に飛び込まなきゃいけない。そしてそこには英国人、ドイツ人、イタリア人、アメリカ人、そして日本人がいる。彼らをどう納得させるのか。まあこのですね、ニューヨーク大学の授業で用いられる令和にはこう書いてあるんですよね。英国人、ジェントルマン、紳士なら飛び込むと言えばいい。イギリス人にはですね、ドイツ人には上下関係厳しい、船長の命令だ。イタリア人、飛び込むなと言えば飛び込んでくれる。アメリカ人には、お前たちには保険がかかっている。じゃあ日本人には何と言うのか。最後に言えばいい、みんなが飛び込んでるから。まあですね、まあいわゆるアメリカの授業でこういうことを言ってる。まあまさにですね、日本人っていうのは周りの状況ですね、周りを見ながら自分の位置を決める。まあそれがですね、まあ非常にまあ面白い例話としてですね、まあ私ちょっとこの朝日新聞の記事を切り抜いたわけです。私たちの生き方を決める、その基本になっているもの、根本になっているものは一体何なのか。皆さんよく知ってますよね。赤信号、みんなで渡れば怖くない。世の流れに身を任せ、時代の動きに調子を合わせていくならば、ある意味で私たちの人生は楽であるわけです。赤信号であっても、こんなことは良くないと思っていても、みんなが一緒にしていれば、心の良心の呵責を感じることもなく、一緒に行動していればいい。しかし、私たちは一人一人が人生から問われているわけです。問われていることは、それぞれに与えられた状況において、私たちは何のために、何を基盤として生きるかがそこで問われてくるわけです。まあ、米国のですね、公民権運動の指導者だった、黒人解放運動の指導者であった、マルチン・ルーサー・キング、牧師。彼はノーベル平和賞を受賞しました。まあ、彼はですね、まあ、アメリカでもですね、20世紀、米国の問題、偉大な人物の一人としてですね、尊敬されている人です。彼は常にですね、私には夢があるということをですね、語ったわけです。しかし彼は1968年、銃弾に倒れる。メンフィスで銃弾に倒れ、たった39歳の短い生涯を閉じたわけです。まあ、彼は絶えず死の恐怖にさらされながらも、キリスト信仰に支えられて、自らに与えられた歴史的課題に命を懸けて立ち向かっていったわけです。で、彼はこう言います。命を懸けて自分の使命に生きる。すべての人は一心を投げ打ってもよい何かを持つべきである。その何かのために死ねない人間は生きるに値しない。私たちは何をですね、基盤として、どのようにですね、生きるのか。私たちにとって人生のいろんなことを決めるときに、最高の価値判断、その基盤となるものは一体何なのか。それがですね、私たち一人一人が、そこで人生から、あるいは神から問われていることであるわけです。まあ、2007年、まあ、ヨーロッパの緩和医療学会がブダペストで行われました。まあ、2年に一遍ずつですね、まあ、そのヨーロッパの緩和医療学会が行われるわけですけれども、まあ、数年前まではですね、2年に一遍ずっと出かけてたわけなんですけれども、まあ、最近はちょっと行ってませんけれども、まあ、2年ごとにですね、まあ、ヨーロッパとアメリカに出てれば大体世界の最前線がわかる。まあ、この時はですね、2007年、ブダペストで、その、ヨーロッパの緩和医療学会が行われたわけです。まあ、会場はですね、まあ、ドナウ川のですね、まあ、すぐ、横ですね。まあ、地図で見て一番近いホテル何かと思ったらですね、まあ、ドナウ川を挟んで反対側にホテルがあったんで、じゃあここですね、取れば近くでいいなと思ってやったんですけど、思ったよりドナウ川は幅が広かった。川幅が600メートル、橋は1000メートル、1キロ近くあって、 ですね。まあ、しかし、これを歩くと、日照りの中でですね、影がない。まあ、そこでですね、毎日ドナウ川を渡りながらですね、まあ、学会に出席したわけです。まあ、この鎖橋っていう有名なですね、鎖橋のあるところはですね、一番川幅が狭いところであるわけで、まあ、ここら辺は370メートルですね。で、そこにですね、ペスト地区とブダ地区。初めて知ったんですけど、ブダペスト。これは両方に二つにですね、まあ分かれてブダペストとなっているんですね。で、まあ私は海外の、まあ、学会、まあ日本でもそうなんですけどね、学会に行くときに二つの楽しみがあります。まあ何なのか。一つはですね、開催都市のアドベンチスト教会に出席することですね。まあ学会が開かれるのはですね、まあ世界の各国、どこにでもアドベンチスト教会はある。ですから、まあ、開催都市のアドベンチスト教会に出席する。まあ、それからですね、まあ、その旅行は長くできないけれども、まあ、学会行った時どっか一箇所だけ見てくる。見たいところを見る。ですね。そこをですね、見学する。ということにしました。まあ、そういうことにしてるわけです。まあ、ブダペストに行った時にですね、じゃあブダペストのアドベンチスト教会に出席したい。で、ブダペストを調べてみたらですね、いや、教会はたくさんある。まあ、10カ所ぐらい出てくるわけですね。一体どこに出席すべきなのか。まあ、ちょっとわからなかったんでですね。まあ、ブダペストのですね、なんですか、教団の本部、ハンガリーのですね、メールを出してみたんですね。今度ですね、そのブダペストに行くんだけど、どこの教会に外国人は出たらいいか。たら返事が来ました。どこがいいのいいか。したら、ブダペストの中央教会に出たらいいと。まあ、そこには英語の喋る人がいるから通訳してくれるだろうということで、まあ、地図を見てですね、まあ、そしてまあブダペストのですね、この中央教会に出ることにしたわけです。まあ、地図で見てみたらとても歩いて行けるような距離ではないので、まあ、タクシーを利用してですね、このブダペストの中央教会に行くことにしました。まあ、外国でタクシーを捕まえるときにちょっといろいろですね、まあ注意しなきゃいけないことが多いですね。日本では全然そういう心配はないんですけれども、外国のタクシーは信用できるかどうか。特に、まあ西ヨーロッパに東ヨーロッパになると信用できないことが多いですね。学会ではですね、タクシーを使うなら何を使えって言ったら、シティタクシーを使ったらいいっていうのがですね、まあ学会でですね、まあ一応推奨されてたんでですね、まあ土曜日の朝、教会に行こうと思って、フロントにはですね、シティタクシーをお願いしますというふうに言ってですね、それで、まあ、そしたら待ってたらシティタクシーが来たわけです。そして、まあ教会の地図とですね、それから住所を示して、ここに行ってくれと。まあそんなに愛想のいい運転手じゃなかったんですけど、まあ、その走り出したわけです。そして走り出してしばらく経ってから赤信号に止まった。だから彼はですね、財布を取り出すんですね。そしてですね、中に何もない空っぽだって言うんですよね。一瞬何か分かんない。何を言いたいんだろう。何かって言ったら、お釣りはないんだって言うんですね。まあ、乗る前に言ってくればいいんだけど、しばらく走って赤信号で、全然知らない街でここで降りるなんて言えないし、どうしようかなと思ったんですけれども、まあ、ただその時は大体小銭はだいぶあったんで、これは大丈夫だと思ってですね、まあ、安息日っていうか、教会に行くのにあんまり争いはしたくないと思いながらですね、まあ、そのまま OK して乗っていったわけです。まあ、私自身はですね、タクシーに乗って、もうその細かいお金のお釣りだったらですね、もうお釣りはいらないよって降りるのが、まあ、よく降りるんですけれども、まあその時にタクシーの人はちょっとニコッと笑ってくれるんですね。まあその一瞬そのいい雰囲気が流れる。だからまあ時々10円とか20円日本だったらですね、もうお釣りいらないです。まあ外国でもそういうことをやったんですけれども、まあしかし、この時は絶対、ぴったり出してやると思いながらですね、そのお釣りはですね、もうぴったり出そうと思って、したい、教会についてぴったり払うことができてですね、まあ、そこでタクシーを、彼のですね、まあ、お釣りを持っていないタクシーをですね、まあ、降りることができたわけなんですけれども、まあ、ブダペスト中央教会に出たんですね。じゃ教会に行くとですね、待ってました。ですね、まあ、本部からですね、日本人が今日来るって分かってたって、まあ、聞いているということでですね、まあ、大歓迎をしてくれてですね、そしてまあ、私の横にはですね、まあ、通訳はオルガニストですね、そこでオルガンを弾いて、オルガニストが外国に留学して英語が分かるということで、まあ、横に座って通訳をしてくれました。まあ、さすがにですね、リストやバルトークを輩出した音楽の国で ですね、立派なですね、パイプオルガンもそこにありました。まあ、オルガニストはウィーンに留学してきたということを言ってました。まあ、世界のどこに行ってもですね、まあ、私たちはアドベンチストの仲間がいるというのはですね、まあ、非常に嬉しいことであり、その交わりの経験というのは非常に貴重なものであるわけです。まあ、この時にですね、一箇所、どうしても行きたいところがあった。今回はここだけは行こうと思ったのが、アウシュビッツの収容所でした。まあ、なかなかそれまで行く機会はなかったんですけど、東ヨーロッパに行ったついでにですね、このアウシュビッツを見学したいと思ってですね、計画を立てました。東ヨーロッパに行ったから近いかと思ったら、ブダペストから直行便がないかなかったんですね。ですから、ウィーンに一回戻ってから、クラクフですね、ポーランドの第二の都市、クラクフにですね、まあ一泊して、まあその次の日ですね、バスの停留所に行ってですね、まあバスの中央駅に向かって、そのセンターから行ったわけですけど、なかなかバスが どっから出るかって、インターネットで調べた通りにないんですね。そして行ってみたら、ここにちょっと小さなマイクロバスみたいなのがあった。したらここにですね、オスフィエンチミって書いてあるんですね。アウシュビッツの街がここに、ね、書いてあるんですね。だからアウシュビッツに行くかって言ったら行くっていうんですね。バス代よりずっと安いので、じゃあこれに乗せてもらってですね。それで、行ったわけです。まあ本当にそんなに道が良くないの、ガタガタガタガタすごいスピードを出してですね、ついてアウシュビッツに着きました。まあバスで大体1時間40分ぐらいかかったわけです。で、アウシュビッツに行く前にですね、日本でですね、まあこういう本が出てました。中谷武さんという人がですね、まあアウシュビッツから博物館案内というのを出してました。彼はアウシュビッツで働いている唯一の日本人。彼は神戸出身ということがありましてですね、彼にメールをしてきました。今度行くんだけど、って言ったらですね、彼が案内してくれると言ってですね、そしてアウシュビッツに着いたら、まあ10時半に彼と待ち合わせました。そしてですね、彼の立って1対1ですね、まあ私が一人で彼が全体をですね、その詳しく、その中を案内してくれました。まあアウシュビッツの正面の入り口、本当にですね、まあ多くの人たちがこの強制労働に駆り出されたとこう毎日通ったこの入り口であったわけです。この上にはですね、こういうふうに書いてましたね、労働は自由への道。そしてですね、そのゲートの向こう側には赤レンガの収容所群があった、ポプラ並木がそこにあったわけです。この中で150万人の人々がここで殺されていった。まあ最初にあったのがこのガス焼却炉。悪名高い焼却炉がありました。その内部。で、多くの人たちがですね、ここでガス室に送られ、ここで亡くなっていった。100万人以上の方々がここで焼却されていった。まあ本当にこういうのを見ながら、だんだん自分の気持ちが暗くなる。暗い普通な気持ちになってくるわけです。収容所の周りにはですね、有刺鉄線があり、1メートル間隔で二重になってですね、中には電流が流れていたということでした。で、やがてですね、よくですね、聞いた広場にある公衆台ですね、ここで多くの人たちが公衆刑になっていった。で、この講師台に来ながらですね、まあ、ちょっと昨日ですが、ちょっと説明したエリビーゼルのですね、夜の光景を思い出しました。エリビーゼルがですね、この夜の中で講師刑のなる人たちのことを描写しています。で、彼はですね、こういうふうに描写してました。三人の死刑囚は一緒にそれぞれの椅子に登った。三人の首は同時に講師の輪の中に入れられた。神様はどこだ？どこにおられるのだ？私の後ろへ誰かがそう尋ねた。収容所長の合図で三つの椅子が倒された。全収容所内の絶対の沈黙、地平線に太陽が沈みかけていた。私たちは涙を流していた。私の後ろでさっきと同じ男が尋ねるのが聞こえた。一体神はどこにおられるのか。まあ本当にですね、そのエリビーゼルが言っているその講師台の横をですね通り、そしてですね、そのずっとですね、まあ収容所の中を歩きながら、フランクルの言葉をですね、私自身もう一回心の中で反復していました。どんな極限状況にあっても、どんなに自由が束縛された状況にあっても、人間にはなお決断する自由がある。たとえどんな困難の状況にあっても、生命の最後の一分まで、 生命を有意義に形作る豊かな可能性が開かれているのである。フランクルは、人間の生命は常にいかなる事情のもとでも意味を持つ。そして、人間の生命の意味を問い続けた者のみが、この恐るべきアウシュビッツを生き抜くことができた。ということをですね、フランクルは私たちに教えてくれているわけです。昨日もちょっと言いましたけれども、生命が意味を持つならば、苦難も意味を持っているに違いない。しかし、収容所内を歩きながら、だんだん私の心はですね、憂鬱になり、暗くなっていきました。こんなにも人間は残酷になれるのか。しかし、そういう中にあっても、苦悩もまた一つの意味を持っている。という彼のですね、フランクの言葉を反復しながら、私は中を歩いていきました。アウシュビッツの入り口からずっと歩いて、一番奥にですね、10号車と11号車、そして死の壁というのがですね、一番奥にあったわけです。アウシュビッツ収容所11号車。これはナチにとって最も危険とされた人々が収容されたところであったわけです。勇気ある。ナチへの抵抗者たちがですね、そこで収容されました。しかしそこでは考えられる最も残酷な仕打ちがそこでなされていたわけです。中に入ると1階には取調室がありました。そしてそこに臨時裁判所があったわけです。で、その外側には死の壁というものがありました。臨時裁判所で死刑判決を受けたのは1万人。裁判の時間は1人平均1分足らず。それで そこで死刑を受けた者はここに来て、そこで直ちに銃殺刑。で、この犠牲者のほとんどがナチの横暴と残虐行為に対してあえて立ち上がった本当に勇気ある人たちであったわけです。1万人以上が処刑されたこの死の壁の前には毎日花がたくさん届けられる。この花が絶える時はないということでした。それでこの11号車の地下牢がありました。地下牢というのは本当に最も残酷な、その刑罰が行われた場所であったわけです。直立牢というのがありました。で、そこではですね、ほぼ90センチ四方しかないレンガ造りの区切られたところに、4人がその中に入れられる。みんな直立したまま全く身動きできないような状態で閉じ込められていく。4人ずつ立ったままの状態。1人が亡くなっても亡くなったままそこに置かれる。そして亡くなった人を支えに、最後まで死ぬまで、食物も水も何も与えられず、そこで死ぬまで直立のまま亡くなっていく。本当に人間というのはこういうことまでできるような残酷さ、それにですね、改めて身が震えるような思いをいたしました。そしてこの同じ11号車の地下牢の奥に、餓死室というのがありました。薄暗い小さな部屋、18号室。だそこで、案内していた中谷さんが私に教えてくれました。11号車地下18号室餓死室、ここは何だったのか。あのコルベ神父が殉死した餓死牢であるということを教えてくれました。私はハッとしました。この部屋こそがあのコルベ神父が最後を遂げた部屋であった。コルベ神父っていうのは皆さんですね、聞かれた方も多いと思います。彼はですね、1894年にポーランドに生まれ、神学校を卒業し、神父となり、そして日本の長崎に来るわけです。1930年のことでした。長崎で極貧の生活を送りながら伝道の活動をするわけです。ところが1936年、一時帰国している時に、ナチのドイツ軍に捕らえられる。そして最終的に彼はアウシュビッツへ送られるわけです。収容所においてコルベ神父は常に他人のために生きることを大事としてました。収容所の中で彼は自分の食べ物を弱っている人に与え、大切人々を励ましていました。ところがある時ですね、コルベ神父のいた14号車から一人の囚人がいなくなった。逃亡した。囚人たちはですね、収容所所長のフリッツ大佐の日頃の言葉を思い出して震え上がったわけです。一人の逃亡者が出れば、10人が餓死刑になる。 まあ、餓死刑もですね、食物も飲み物も何も与えられなくて死ぬまでそこで過ごさなきゃいけない。14号車のですね、囚人たちは朝から一日中炎天下で食べ物も与えられず飲み物も与えられず、この天候広場で不動の姿勢をで取らされ続けて立っていたわけです。で、夕方になって不律大佐が戻ってくるわけです。逃亡者は見つからない、お前たちのうち10人が餓死刑にならなければならない、この次は20名だ、分かったな、彼はそういうわけです。そしてその立っている一人一人を当てていくわけです。次はお前だ、お前だ、お前だと言ってですね、10人のものを選び出すわけです。10人の犠牲者が指名される。そしてそこで受刑者の10人が決まって、そしてそれでみんながですね、この合宿室に引き立てられようとしていた、その時に一人の青年が言うわけです。ああ、もう一度妻と子供たちに会いたい。まあ、行けという号令がかかって10名の者が合宿へ向かおうとしたその時、コルベ神父がそこで出てくるわけです。どうか私をあの人の身代わりにさせてください。不思議大使はびっくりするわけです。しかししばらく沈黙のうち、不思議大使は彼の申し入れを受け入れる。そしてそこでコルベ神父を含む10人の受刑者が地下の合室に引き立てられていくわけです。まあ、記録を見ますと、この日以降、この地下の合室から毎日祈りとそれから賛美の声が聞こえるようになった。他の人たちが死んだように横たわっている中にあって、コルベ神父だけがですね、部屋の中央にひざまずいて祈っていた。2週間後、まだ4名の者が生き残っていました。しかし彼らは意識を失っていたわけですけれども、コルベ神父だけがしっかりして意識を失っていなかった。最終的に収容所の医師がコルベ神父にフェノールを注射して殺してしまったわけです。時はですね、1941年8月14日、12時50分コルベ神父47歳の時であったわけです。コルベ神父のですね、伝記を見てみますと、この彼のこのような崇高な生き方っていうのは一朝一夕で出来上がったものではなかったわけです。彼は常に他人の人のために生きることを大事としていました。彼の日々の祈りは何だったのか。キリストのためならさらなる苦しみを受ける覚悟ができています。もし誰かが収容所から生きて帰ることができるならば、私はこの身をそのためにお捧げします、というのが祈りであった。彼が私を身代わりにさせてくださいというのは、その時の思いつきではなかった。彼は毎日の祈りの中で、もし誰かが生き残ることができるならば、私はこの身をお捧げしますという祈りを彼は捧げていたわけです。まあ、私はですね、まあ、このコルベ神父がですね、亡くなった餓死牢のところにいながら、いろいろ考えさせられました。この地下牢で餓死刑に処せられながらも、賛美と祈りのうちに毅然として2週間を過ごしたコルベ神父。こんな悲惨な状況にあっても、人間はこんな崇高な生き方ができるということを私自身思い知らされました。地下牢のジメジメした汚い、薄暗い地下牢の中で、私は言いようない荘厳な気持ちに襲われました。この地下牢のこの中で、私はしばしば神様からの恵みの時、感動の時を私は与えられました。このような崇高な生き方ができる。それはやはり、神への信仰によって彼はですね、このような命を全うすることができたということをですね、そこで知ることができました。何の面識もないコルベ神父の身代わりによって助けられた囚人の名は、ガイオニチェックでした。彼はその後の収容所生活を見事に生き抜き、そして解放されたわけです。そして彼を通して、コルベ神父の話が全世界に広まっていきました。ガイオニチェックは言います。命ある限り、コルベ神父の愛の輝かしい行為を語り続けることが私の務めなのです。彼は言います。コルベ神父は第二次世界大戦で勝ったのです。あのナチスとフリッツ大佐とに打ち勝ったのです。コルベ神父はナチの権力の前に無力でありました。 彼はガシロに引き立てられ、そこで死んでいったわけです。ただ、拉致の権力の前に、餓死するほかなかったコルベシ。彼は拉致の暴力の前では全く無力で弱い弱い存在であったわけです。しかし、この弱い弱い人間こそが、神に対する信仰によって最も強いものとされました。神の目から見るならば、最も弱い存在こそが、最も強い存在になったわけです。まあ、コペルニクス的展開というですね、言葉は皆さんもよくお聞きになると思います。まあ、昔はですね、地球が宇宙の中心で、太陽やその他の天体は地球の周りを回っていると考えられていたわけです。ところがコペルニクスが出てきて、実際は太陽が中心で地球はその周りを回っている。天動説から地動説に変わった。まあ、コペルニクス的展開というのは、世界観、人生観などの根本的考え方がひっくり返しになること。それをコペルニクス的展開というわけですね。私たちがキリスト者になる、あるいはクリスチャンになるということは、まさにこのコペルニクス的展開を経験することであるわけです。以前は神を含めて全ての世界が自分中心に回っていた。それがキリストとの出会いによって、それを体験することによって、私たちは神中心の世界に変えられていく。人生のコペルニクス的展開。自分中心の世界から、神中心への世界に変えられる。私たちはキリスト者になるときに、このような人生観の大変革を私たちは経験するわけです。宗教とは一体何なのか。まあ、佐藤さんがですね、初めての宗教論、見えない世界の逆襲っていう本を書いてますけれども、彼はこの中でこう言いますね。宗教とは、見えない世界と見える世界を結ぶものである。宗教っていうのは見えない世界と見える世界を結ぶもの。まあ、よく理性と信仰というのは言われます。理性は見えるものを把握し、信仰は見えないものを把握する。パスカルがパンセの中でこういう言葉を残しています。理性の最後の一歩は、理性を超える事物が無限にあることを認めることである。それを認めるところまで至り得ないならば、理性は弱いものでしかない。理性の最後の一歩は、理性を超える事物が無限にあることを認めることである。パスカルはこう言います。エレン・ホワイトはこう言ってますね。まあ、信仰とは何ですか？目に見えないものに手を伸ばし、実在する永遠の世界を把握するのである。信仰というのはですね、目に見えないものを見ること、それをですね、把握するもの。実在する永遠の世界、それを私たちは信仰によって把握するわけです。パウロはこう言ってますね。そればかりか私たちの主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストの家に私は全てを失いましたが、それらを地に悪だと見なしています。彼はですね、キリストとの出会いのあまりの素晴らしさに、他のものの価値がなくなってしまった。キリスト者とはですね、コペルニクス的展開をする。そして、キリストとの出会いの素晴らしさを体験した人であるわけです。もし私たちが時代を超えて生きようとするならば、時代を超えた確かなものを私たち一人一人は持つ必要があるわけです。私たちキリスト者は決して、この世の短い人生で勝負することはしないんです。我々は、永遠という宇宙的視点に立って、この世の命を歩いているわけです。私たちが信仰を与えられるということは、人生の羅針盤が与えられる。人生の道案内が与えられる。その確かなる基盤に基づいて、我々は時代を超えて、そして場所を超えて、地球という限界を超えて、宇宙的な視点、あるいは永遠という視点から、私たちはこの世の命を生きるわけです。まあ、最後にこの言葉で終わりたいと思いますけれども、私たちは見えるものにではなく、見えないものに目を注ぐ。見えるものは一時的であり、見えないものは永遠に続くのである。どうも3日間ご清聴ありがとうございました。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは、福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声、映像の無料配信を行っています。 詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。